い、こんにちは、表明子です。今日はですね、四柱推命と子育てということでお話をしていきたいと思います。私自身今子供が3人いて子育てをしてるんですけど、四柱推命を学び始めたのは2人目の子供が生まれて、2歳になるちょっと前ぐらいでした。で、1人目の子供はそういうのを四柱推命とか全く知らずに子育てをしてきたんですけども、2人目の子育てからは自分の子供のこう名式と言われる生まれ持った性質を見ながらちょっと参考にして子育てをしてきましたっていうのがあるので、今もし子育て中の方とか、今ねもうお子さんが大きくなった方でも自分の子供の素質っていうものをどういうふうに捉えるのかなっていうところを参考にしていただけたらと思います。はい、ではこのチャンネルでは四柱推命を使って、そして脳科学コーチングも活用して人生をより楽に楽しくですね生きられるような秘訣ということで、お話をしております。かなりですね緩めに完全フリートーク状態で、私の本音的なところをですねペラペラ喋ってるので、ご興味がある方は、他のお話も聞いていただけるとすごい嬉しいです。いいねも押していただけるとすごく嬉しいです。ということで、今日の本題に行こうと思うんですけど、四柱推命っていうものはその人の生年月日からその人が一生の、その人の持つ一生のこう人生のテーマだったり得意なこととか、あとは、10年ごとの運気の流れ、大きな流れを見たりだとか、あとは人と人とのコミュニケーションの取り方だとか、いろんなことが読み解けるわけなんですけれども、それを踏まえてですね、あと自分の子供たちの様子を見ていてこうつくづく不思議だなって思うことがあるので、ちょっとその辺のお話もしていきたいと思います。で、子育てをする上で四柱推命も全部置いといて、すごくこう大事にしたいなって、私がこう忘れそうになるけどもう常に意識しなきゃなって思ってることが、やっぱりこう自分の子供といえども全くの別人格なんですよ。一人のこうちっちゃい子であったとしても、赤ちゃんであったとしても、一人の人としてすごくこう尊重する、別の人格だから別の価値観を持ってるし、別の思考回路を持ってるし、感覚も違えば感情も違えば、もうそういうふうなんで全くこう産み落とした私とは別のものなんだっていうところをやっぱこう肝に据えてないと、やっぱこう子供をですね、こう自分のこうペットじゃないですけどとか、自分のこう自己顕示欲を満たすためだけの道具として使ってしまう人もいるっていう、そんなことがね起きてしまうわけですよ。もう本当にね、面識とか見るともうびっくりするぐらい個性が違うんですよね。なんで同じ兄弟なのに なんでこんな違うのみたいな風に感じることもあるぐらい、もう一人一人ね、なんか全然違うんですよ。で、見事に自分の子供の面識を見た時に不思議ですよね。もうちっちゃい子の子供、赤ちゃんの頃からその子の個性ってやっぱ出ます。もう不思議ですよね。もうなんか遺伝子ね組み込まれてんかいっていうぐらい、なんかこう取る行動とか選ぶものとか好きなものとかってやっぱ違うんですよ。で、同じ親が育ててるのに全然なんかこうタイプが違うっていうのも不思議ですよねって感じなんですけど、面識っていうもので見ても全然やっぱその子の特性っていうのは違います。で、ちょっと四柱推命的な話をすると、その子の、小さい頃のこう特に出やすい素質っていうのを見るときに、年の柱とか言って年中って呼ぶ部分ですね、ここを見ていくんですけども、その部分を見てどういう風な子供ってになりやすいかみたいなのがちょっと読み解けるので、そこの部分も見事に3人とも違いますし、あとは日中と呼ばれる柱の監視というもの、日間と呼ばれるものなんですけども、これ10種類あります。皆さんそれぞれ10タイプ、皆さんどれかには必ず当てはまるんですけど、これもみんな違うんですよ。3人とも違いますし、あと家族全員を見ても違います。そうするとやっぱり持ってる雰囲気とかっていうのがなんかね違うんですよね。あとは陰陽五行と言われる木火土金水と呼ばれる5つの要素があるんですけど、それのバランスによってもなんかその人の素質とかも変わってきますし、まとってる雰囲気とかも違いますし、いろいろ変わってくるわけですよ。で、四柱推命とかで見るその生まれ持った性質がやっぱり全てではないんですけれども、よく言うのが、人生の中のその人の、性格とか個性を作り上げる、その人の人格を作り上げる中の、わずかですね 15% ぐらいの割合しかやっぱりこう影響というのを与えてはいないんですけど、 たった 15% であったとしても、結構その 15% が結構濃ゆいなっていう感じがするわけですね。で、まあ、なんかなんていうの、その面識だけにとらわれる必要はないんですけども、やっぱなんかの折に困った時とか、何かの選択をする時とか、例えば仕事を選ぶ時とか、あとはどこの学校行くといいのかなとか、どういうふうなコミュニティに属してるといいのかなとか、まあ、人間関係とかそういうのを見るときに、結構その面識を見るっていうのを私もちょいちょいやってます。で、改めて見てみると、まあ本当確かにそうだよねみたいなことがそこに書いてあるので、子育ての時はやっぱりこう自分とはいえ自分の子供なので、やっぱ感情がねこう入っちゃうんですよね。感情が入っちゃうので、こうちょっとフラットに見れなくなるんですよ、自分の子供は余計に。なんでたまにですね、こうちょっとこうちょっとクールダウンしたい時とか、あとはちょっと改めて自分の子どもたちの素質を見たい時は、自分もたまにこう面識っていうのを見て、あ、そうだった、この子はそうだった、こういうとこがあるんだった、気をつけようみたいな感じで対応を考えるってことをやってます。で、やっぱこう人間関係の悩みって何で起こるかっていうと、自分の持ってる価値観とか、あとはこう固定概念と呼ばれるものとか、自分の中ではこれが正しいと思っていることが、やっぱ周りの人と一致してたらいいんですけど、まあ人それ10人いたら10通りやっぱそういうのってあるんですよ。まあ近しい人もいれば全然真逆のタイプの人もいて、なんでそういう人たちがこう、まあ、頭の中分かんないじゃないですか。なんでいちいち私の価値観こうですとか、私はこれに対してこういう意見を持ってますみたいな感じなことを言ってくれたらいいんですけど、まあ、そんなこと生きてるとしないので、なんか分かんないけど、なんかコミュニケーションがうまくいかないなってことが起きるわけですね。で、これは、まあ、家族以外の人でもそうですし、まあ、家族の中で言ったらもっとね、人間関係がこう本音でぶつかってくるので、その分価値観が違ったりだとか、考え方意見が違ったり、自分はこれが正しいって思ってるものが違ってくると、まあまあ衝突が起きるわけですよ。なのでそうなった時に、相手のことを批判するのではなく、相手のことを尊重して、また自分自身も尊重してもらうっていうような、そういう関係をうまく作るために、四柱推命っていうものってすごくこう活用しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、私特にコミュニケーションがすごい苦手なタイプなので、かなり助けられてる部分が大きいです。はい、ちょっとね、子育ての話とちょっとずれてきてしまいましたが、まとめると、子供といえど全然別の人格なので、自分の思い通りにはならないんですよっていうところですね。はい、これも私も日々勉強で、もうね、実践しながらトライアンドエラーでやってますけども、まあね、世の中のお母さん、子育て頑張ってます。もうね、私も頑張ってますっていう風に誰も言ってくれないんで、自分で言っちゃいました。はい、ということで、次回はですね、また違うテーマでお話をしていきたいと思いますので、こんなテーマで、お話をしてもらいたいなとか、こんなこと質問ですっていうことがありましたら、お気軽にコメントなどでいただけると嬉しいです。はい、では今日は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。